本日の説教題、あなたの罪は許されるは、マルコによる福音書2章5節から示されました。新共同訳新約聖書の63ページになります。マルコによる福音書2章5節にはこう記されています。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されると言われた。マルコによる福音書はここでも福音の核心をつきます。イエス様ご自身がいきなり福音の核心をついて、こよ、あなたの罪は許されると言われるのです。イエス様は私たちの罪を許すためにこの世界にやってこられた神様の一人子であられます。そのことは一章一節に、神の子イエス・キリストの福音の始めと記されています。イエス様の、神様の一人子であられるイエス様こそが福音であられるのです。罪を許すことがおできになるのは父なる神様お一人です。ところがここでイエス様はあなたの罪は許されると宣言しておられます。それはイエス様が父なる神様の一人子であられるからです。さらに言うならば、イエス様が子なる神様であられるからです。そうでなければ罪を許すことなどおできにはなりません。マルコによる福音書は一章一節から私たちに問いかけます。あなたはイエス様を神様の一人子、子なる神様であられると信じて受け入れますかと。ここでもマルコによる福音書はあなたは神様の一人子、子なる神様であられるイエス様が私たちの罪を許してくださると信じますかと問いかけます。そしてあなたがそう信じてイエス様に従っていくかどうかに、この世界の救いがかかっているのですよと私たちに迫っているのです。二章一節によりますと、この時イエス様はガリラヤ湖の北岸にあるカファルナウムに戻ってきておられます。それまでイエス様は弟子たちと共にガリラヤ中の街道を巡っておられました。街道で教えられ、病気を治され、人々から悪霊を追い出しておられたのです。二節ではイエス様が家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まってきます。この家はシモン・ペトロとその兄弟アンデレの家であったと思われます。ある解説によりますと、当時の習慣ではイエス様は家の戸口に立っておられたようです。イエス様の周りには隙間もないほど大勢の人が集まっていたのでしょう。その人たちにイエス様は戸口に立って御言葉を語っておられたのです。そこに3節で、4人の男性が中部の人を運んできます。中部の人は歩くことができず、寝床に乗せられたまま担がれてきたのです。4人の男性は病気を治してくださるイエス様の評判を聞きつけ、中部の人を治してもらおうとしてやってきたのです。4人にはイエス様ならば必ず治してくださるという確信がありました。そうでなければどれくらいの距離を担いできたのかは記されていませんが、中部の人を わざわざイエス様のおられるところまで担いでくることはなかったでしょう。しかし、4節にありますように、隙間もないほど集まっていた大勢の人たちをかき分け、寝床を担いでイエス様のもとまで中部の人を連れて行くことはできません。そこで4人は常軌を逸した行動に出ます。現在でもそういう造りの家があるようですが、この家は平屋建てで、外壁に作られた階段を上って、屋根といいますか、平らな屋上に上がることができます。屋上は家に住む人たちが果実を乾燥させたりする作業場でもあり、人々が集まり、夕涼みをしながら語り合う場でもありました。4人は病人を乗せた寝床を担いで外階段を上り屋上に上がります。そしてイエス様がおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろしたのです。屋根はローマ風の石造りの石張りの屋根ではありません。換気には屋根は丸太の梁に板を渡しただけでした。ですから屋内に外気が通り、その上で眠ることもできました。雨季になると梁と板の上に小枝をかぶせ、その上に粘土を30センチほどの厚さに塗って固めます。雨上がりにはローラーをかけて粘土を平らにし固め直します。ですからどちらの場合であったとしても、屋根を剥がして穴を開けるのは4人の男性がその気になりさえすればそれほど難しくはありません。ただ穴を開けと訳されている言葉は掘り抜くと訳すこともできますので、屋根は雨季の状態であったと思われます。戸口から家に入ることはできませんが、家の中にはそれなりの空間があり、4人はそこに病人の寝ているとこを吊り下ろしたのでしょう。そして5節でイエス様は4人の人たちの信仰を見て、中部の人に、こよあなたの罪は許されると言われたのです。ここで信仰と訳されている言葉は信頼と訳した方が良いかもしれません。イエス様はこの4人の姿に父なる神様とイエス様への素朴で純粋な信頼を見出されます。そしてご自分の家に子供を迎え入れるように中部の人に来よと呼びかけられ、あなたの罪は許されると言われます。ここで注目していただきたいのは、元の言葉では罪が複数形であることです。さらに言えば、この段落の罪はすべて複数形なのです。イエス様が許される罪は中部の人の罪だけではありません。当時の人々は病気の原因はその人の罪やその両親や先祖の罪と捉えていました。ここでイエス様はそれらすべての罪は許されると宣言しておられるのです。さらに言うならば、病気を罪の結果とするような因果応報的な罪の理解を断ち切り、誰もが抱える神様からの離反という根源的な罪の許しを宣言して おられるのです。ある解説では4人の男性の4という数字は世界の4つの方向を表すと説明されています。もしそうであるとしたならば、4人の男性は時間や場所の隔たりを超えたこの世界全体が抱える罪をイエス様の前まで運んできたと言えるでしょう。4人の男性は脳卒中のために体が不自由になってしまった人の症状を取り除いていただきたいと願ってこの人を寝床ごと担いできたのでしょう。しかしそのことの持つ意味は4人の思いをはるかに超えていました。病気のために体を動かすことができなくなってしまった人は罪に捕らえられ自由を奪われてしまった人を指しています。この人はイエス様の子よあなたの罪は許されるとのお言葉によって罪を取り除かれ罪から解放されます。しかもその罪はこの人が抱えている罪ばかりではなく、この世界全体が抱えている罪です。この世界全体が罪から自由にされるのです。ですから、ここでのイエス様の宣言は、イエス様がこの世界にもたらしてくださった救いの出来事である福音の確信です。神様の一人も、子なる神様であられるイエス様のみが、この世界にもたらしてくださる救いの確信なのです。さて、6節で突然律法学者が登場します。律法学者という言葉はすでに出てきていますが、実際に登場するのは初めてです。イエス様が家の戸口に立って、御言葉をお語りになるのを聞いていた人たちの中に、いつの間にか律法学者が数人紛れ込んでいたのです。しかも彼らは座っていました。他の人たちが立っていたのか座っていたのかは記されていませんが、少なくとも律法学者たちは座っていました。それは彼らが罪に捕らえられ自由を失っていることを示しています。彼らは罪に捕らえられ心の中であれこれと考えます。そして7節で心の中でこうつぶやきます。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。律法学者たちやユダヤ教の指導者たちの信仰のあり方からすれば当然のことが心の中でつぶやかれています。この心の中でのつぶやきは、やがてイエス様と律法学者たちとの問答となります。そして、イエス様が安息日に手の不自由な人の手を元通りにしたとき、彼らはどのようにしてイエス様を殺そうかと相談を始めるのです。このような彼らの姿を通して律法を超えてでも罪を許し命を守ろうとされる神様の御心から離れ御心を受け入れることのできない罪が凶暴な姿を表すのです。8節でイエス様は律法学者たちが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って 9節から10節にかけて言われます。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよ。そして11節でイエス様は中部の人に言われます。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。12節でその人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行きます。この出来事を見て、そこにいた人たちは皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神様を賛美します。どちらが優しいかは、その人が罪を許されてから立ち上がったことで明らかです。罪の許しがなければ、その人が立ち上がり床を担いで家に帰ることはありません。罪の許しが根本問題であるのは、イエス様と律法学者たちに共通する認識でした。すべてはイエス様が人であられるとともに、神様の独り子であられる人の子として地上で罪を許す権威を持っておられると受け入れるかどうかにかかっています。私たちはイエス様のあなたの罪は許されるとの宣言を信頼して受け入れ、神様の御国において見える形で実現する罪の許しを待ち望むものでありたいと思います。お祈りをいたします。父ご聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ、共に高度礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。どうぞイエス様が人であられるとともに神様の独り子であられる人の子として十字架において地上で罪を許す権威を持っておられると受け入れさせてください。どうぞ私たちをイエス様のあなたの罪は許されるとの宣言を信頼して受け入れ、神様の御国において見える形で実現される罪の許しを待ち望むものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。私たちを痛みや苦しみから解き放ち、課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて主の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。